さて、それでは神戸新聞オンラインを始めてまいりましょう。いつものように神戸新聞北摂総局総局長井上さんをお越しくださってます。ようこそお越しくださいました。
はい、よろしくお願いします。
今日からは、今週からは、パーティションがあるので、もうマスクを外して、兵庫はね、ずっと今のところ感染者がね、
はい、昨日ちょっと出たんですか、2人出たんですか、
2人出ました。
かなり低い状況が。
そうですね、その前も大阪から移った方がお一人とかで、はい、なかなか、まあ、そういう部分で少しずつ緩めていこうかなというところでもありますけれども、ね、はい、今日は朝はちょっと爽やかな風も吹いてましたけど。
そうでしたね、
はい、今日はいかがですか、こちらにお見えになる間は。
やっぱり日差しは暑いです
ですね、やっぱりそうですね。はい、
ね、昨日もね、はい、朝から昼間に非常に天気良かったんですが、
ですね、
夕方結構雲が出てきまして、
日食はやっぱり、
はい、日食はなかなか綺麗には観測できなかったという、私の場合はですね。
どのあたりでご覧になろうとなさってたんですか。
私はもう宝塚の方にちょっと戻ってまして、その時間ですね、外を見ましても結構雲が分厚くてですね。
そうですね、夕方ね、はい、
結構雲のね、雲を通しても太陽の形が分かればね、それで割とどうにか見えるんですけど、それもできなかったなと思います。
そうですか。じゃあ早速今日の話題ということで、今日は6月18日付の三田阪神版に、掲載されました、三田市応援便受付開始、これは一人暮らしの学生に三田牛や野菜というリードの部分からご紹介していきます。三田市は17日、市内で一人暮らしをする学生さんに3000円分の食材セットを宅配する学生応援便の申し込みの受付を始めました。およそ2000人が対象となります。焼肉用の三田牛や三田産の旬の野菜など10種類の中から選べます。新型コロナウイルスの拡大で経済的に困窮する学生さんを支援しようという三田市が880万円の独自予算を組んだもの、期限は7月31日までということですが、はい、じゃあこの内容、記事の内容からご紹介ください。
新型コロナウイルスの影響で、結構飲食店だとか娯楽施設等々に結構ね、はい、経済的な被害が出まして、先週末あたりからですね、要するに県外への自由なとこ、
一部が、はい、そうでしたね、
行き来ができるようになりまして、はい、結構飲食店等とかの自粛も緩和されまして、再開にはこぎつけてるんですけれども、まだお客さんが完全に戻ってないということ で、
ね、そうですね、
大学生の方も大半の方がアルバイトをされてるというね、学費等々のね、足しにするために、そのところはなかなかアルバイトが復活してないとかです、そんなケースが結構目立っておりましてですね、大学生の皆さん、なかなかそういう普段の生活に苦労されていると、かなりまだその辺が戻ってないという状況にありますので、
そうですね、特にお一人暮らしということは、まあ、下宿をされているかなという想定もあって、
まあ そうですね、
その下宿をされている方々は割とその一部でも自分のアルバイト で、はい、で学費も一部は自分のアルバイトでと思って、はい、
そうですね、
この春来られた方も中にはいらっしゃる、
はい、やはりもう卒業されて社会人の方 もう過去にももう大半の方がやっぱりアルバイト
ですね、そうですね、
何らかの形でそういう生活の足しにされてたと思うんですが、そういう収入がほとんどなくなってきてしまっているということで、かなり学生生活を送るにも結構支障が出ているという状況ですので、一つの支援の形として三田市がですね、食材セット、
はい、
を送ろうということで、これも三田市のホームページからですね、はい、アクセス、新型コロナウイルス対策ということでページがありまして、そこからアクセスできるんですけれども、はい、食材がいろいろありましてですね、三田牛のセットだとか、
ね、
三田屋のロースハムだとか、はい、笠谷椎茸ランドの笠谷の椎茸とかのセットだとか、結構三田のそういう特産の食材を、
はい、
積み合わせて選べるという形になっております。それで、ホームページから選んで、もうあと免許証等々のコピーをそこに添付してですね、
ホームページにですね、はい、
そこで申し込むんですけど、やはり若い方なんで、そういうネットからの申し込みって全然不都合なくできますので、
そうですね、
もうかなり申し込みが集まっているというように聞いております。
そうですか、はい、対象となる学生さんをちょっと新聞の記事の中にもありますが、改めてご紹介いただけますか。はい
は
い、
三田市内に居住される、で 大学に通っている通える方ということでですね、はい、まあ、三田市内の、まあ、関西学院大学のキャンパスだとか、はい、港川短大だとか、神戸福医療福祉専門学校等々あるんですが、市内に住んで他の地方、まあ、神戸だとか大学に通っている方も対象で、
はい、はい、
市内にそういう居住実績があるということがあれば、うんうん、そういう対象になりまして、
はい、
申し込めば結構ね、寄付金なんか結構いろいろ世間で手続き時間がかかってるとかですね、なかなか届かないという話もありますけど、はい、これは結構早くもう発送されているというふうに聞いております
。そうなんですね、はい、新聞の方ではその食材のお写真もカラーで出てますけど、はい、本当に豪勢な、はい、美味しそうな、はい、
なかなか お一人ではその日に一日でなんか食べるの大変ぐらいな量はありますね、本当に、
でもこのいただくことでそれを上手にお料理したり、はい、ストックしたりということで、はい、少しでも賄ってもらいたいというすごい気持ちは伝わってきます ね、はい、
そうですね、他の自治体県内でもですね、矢部市だとか姫路市だとか、しても出身者にですね、その自治体の出身者に、ふるさとの、そういうセットを送ったりだとかね、そこに三田市 のそこに住んでられる方に給付金を別に送ったりだとかですね、はい、そういうような動きがいろいろありましてですね、やはりそういう若い学生の世代をそういうふうに引きつけて支援をしていこうというようなことになっています。
じゃあもうかなりのたくさんの方が応募になられたという、
はいはい、
記事の方では例えば関学の方だったら1600人ぐらいが対象で、
はい、
港川短大だったら100人ぐらい、
はい、
そして神戸医療福祉専門学校の三田校では130人と、もう合計しても、
はい、
2000人近いになりますけども、
そうですね、
このその1000人以上の大規模な申請をオンラインだけで受け付けるのは初めてと記事にも出てますね、
はい、
ま
あ逆に学生さんなんかの場合は、いろいろ書類を送るというふうなことより、やはりオンラインの方が、すっとできるということで、
そうですね、
やはりそちらの方が利便さを感じるということになられていると思います、
ね、でそうすることでじゃあ職員さんの人数も業務が簡単で済むしということになるんでしょうかね。だと思います
ね。それで三田の場合そうしたこういう食材の支援以外に実際にアルバイトでの先がなくなった方をですね、任期付き職員としてい ろいろな職務についてもらうということで、
ね、
雇用を、
ね、
6月から始めておりまして、すでに7人を雇用しておりまして、こういう学生応援便の食材セットを送る受付業務にもそういう方を当てているということで、はい、そういうような方としても支援していこうということで、まあ、そういう意味でも職業を提供するということでも支援になっております、
はい、お聞きの方でそういえば近くの学生さんお一人だわ、困ってはったわっていうのがありましたら、
はい、
ぜひホームページをご覧になるように、ね、お声掛けしていただきたいですね、はい、で最後に総局長の目線お願いいたします、
は
い、
やっぱり三田のみならず県内県外各自治体がこういう、学生さんへの結構支援をやっているというのは、
うん、
やはりこういう若い世代に今こういう本当に困っている時に支援をしてやったらやっぱり学生さんも覚えてますので、
そうです
ね、ああいうコロナというのは自分たち の学生時代は大変なことがあった、
はい、
その時には市はこういうことをやってくれたなと覚えておりますので、例えば社会人になった時ですね、はい、とかだった時に住むならこの自治体の方がいいかなと、まあ、ただ三段に住みたかなというそういうふうな効果も多分期待をされていると思いますので、こういうような支援がですねゆくゆくは人を増やすだとかそういうふうなものにも、ね、結びついていくというようなそういう広がりをちょっと期待したいと思いますね。
ありがとうございました。じゃあまた次回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
この時間お話をいただきましたのは神戸新聞北摂総局総局長井上さんでした。神戸新聞オンラインでした。